Sweet Prune 6 FM Ulala.
こんばんは、まなみんこと中野まなみです。今週も始まりましたインディーズナイト。各週様々なインディーズアーティストをメインパーソナリティに迎え、一押しアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりのネタ、この番組だけで語られる秘密の話などをご紹介していきます。また心に残る出会いや別れ、触れ合いなどの大切な時間を振り返る皆様からのお便りと思い出の曲を紹介するコーナーなど、盛りだくさんの内容となっております。第2週目、今夜のお相手は私、まなみんこと中野まなみでお送りします。本日のメニューは、私の今一番おすすめの情報を送る満足度 95%、まなみオリジナル連続ラジオ小説顔も知らない君第3話、そして皆様からのお便りと思い出の曲をご紹介する思い人となっております。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は宝物工房とライブ&バーセカンドステップの提供でお送りします。中野まなみの満足度 95% コーナーです。まずは皆さん、明けましておめでとうございます。第2週目でお正月気分も抜けてしまっているかもしれませんが、今年最初の中野まなみのインディーズナイト、皆さん今年もよろしくお願いします。そして今日は成人式ですね。20歳の皆さん、おめでとうございます。大人の仲間入りですね。ということで早速なんですが、今回私がお届けするのはおすすめのアーティストさんです。皆さんにご紹介できたらいいなと思います。では早速紹介していきたいと思います。私がおすすめするアーティストさんは、ローマ字でチコって書いてチコさんです。チコさんは2013年夏、アニソンとボカロに特化した全国オーディション、ソニーミュージックエンターテインメント SD グループが主催するオーディション、歌活でグランプリに選ばれ、今大人気のボカロプロデューサーユニットメンバー、ハニーワークスとコラボしました。チコ with ハニーワークスとして、テレビアニメ、アオハライドのオープニングテーマ、世界は恋に落ちているでデビュー。憧れの歌手はアニソン歌手のリサさん。また2015年11月18日に自身初のアルバムが発売されました。チコさんの曲は、世界は恋に落ちているほか、テレビアニメ、マジックカイトのオープニング曲、愛のシナリオと、テレビアニメ、銀魂のオープニング曲、プライド革命、こちらの歌を歌っております。テレビでも紹介されるほどの人気なチコさん。私はまだ生で見たことがないので、いつかチコさんにお会いする日ができたらいいなって思っております。もともと私はハニーワークスさんが大好きで、コラボをしたのはとっても嬉しかったです。ハニーワークスさんはもともとニコニコ動画、YouTube など動画投稿サイトで活動する、関連動画再生回数がなんと1億を超える人気のクリエイターユニット。代表作は好き嫌い、初恋の絵本、告白予行練習など、音楽性はキュンキュン系、青春系と呼ばれる、ポジティブ系ロックを主体としています。2014年1月19日、メジャーデビュー、ボーカロイドベストアルバム、ずっと前から好きでしたをリリース。オリコンアルバム、ウィークリートチャート、初登場4位を記録し、2014年5月、チコ with ハニーワークスの始動を発表。2014年11月26日にリリースしたメジャーセカンドアルバムとなる、僕じゃダメですかは、発売日のオリコンデイリーチャートにて2位、ウィークリーチャート4位を記録しました。主に女子中学生や女子高校生などに人気のハニーワークスさん。そんな人気のハニーワークスさんとコラボしてくれるのはとっても嬉しかったです。あと2016年に春頃に初のずっと前から好きでしたというタイトルで映画化をするんです。これはね、アニメ化なんですよ、アニメ化。 映画館でちょっとキュンキュンしたいなって思って、豪華声優ですごく楽しみです。私の大好きな声優さんがその映画化に出るんですけれども、あとチコさんのアルバム私最近買ったんですけど、そのチコさんの歌声はすごく私にとってなんか今までにあまり出会ったことのない歌声なんですよ。なんか高くもなければ低くもないという、なんだろう、よくあれなんですけど、なんて言ったらいいのかちょっと説明が私あんまり下手なのでうまくできないんですけれども、歌声になんかすごい惹かれてしまって、もうまだなんか顔出しとかはしてはいないんですけれども、なんかミュージックビデオの方なんですけど、ミュージックビデオの方で、チコさんは顔出しはしていなくて、もう全部そのミュージックビデオが、そのアニメの映像になってて、てかどういう人なのかなって思うのもちょっと想像しながら見てるんですけど、あとちなみにチコさんでおすすめの曲は愛のシナリオです。テレビアニメマジック怪盗を見た方はわかると思うんですけれども、そのマジック怪盗のストーリーが似ていて、ミュージックビデオがあるんですけど、その歌詞がすごくとても似ていて、なんかちょっとそれは拝見した方がいいかなと思って、ちょっと私はあんまりちょっとうまく説明ができないので、なんかミュージックビデオとあと歌詞に注目していただけたらいいなと思っております。チコさんの曲も主に青春系キュンキュン系なので、聴くたびに私はいつもキュンキュンしています。もともとハニーワークスさんがそういう青春系キュンキュン系の曲を書く人たちなので、まあ、この女子高校生とか女子中学生の気持ちを捉えた、まあ、主に恋愛系の曲が多いんですけれども、こっちもストーリーを想像しながらチコさんの曲を聴いたりしています。皆さんはおすすめのアーティストさんとかはいたりしますか？私も友達とかに聴いたりしてたんですけど、なんか、まあ、みんなやっぱりバラバラな系統なんですよ。なんか例えばそのビジュアル系好きな方もいれば、 J-POP とかあと洋楽とか好きな方がいて、で洋楽は私もあまり聞かないんですけど、でも友達から紹介してくれた洋楽はすごく良くて、なんかでも私英語が読めないから検索してもなんか出てこなくて、どうやったら検索したら出てくるんだろうと思って、でも 2,3 回ぐらい友達に聞いてたんですけど、さすがに覚えてよって言われてしまって怒られました。あとなんか友達でおすすめな人がビジュアル系の人がいたんですけど、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、歌を聞いたらその歌詞もすごく良くて、なんかみんななんかおすすめのアーティストさん紹介してくれるから、なんか全部もう曲とかもCD とかもちょっと私も探したりはしてて、でもやっぱないやつとかも結構あるんで、なんかそれはちょっと友達に借りたりはしましたね。で全部もう結構パソコンとかに入れて聞いたりはしてるんですけど、本当にもうなんだろう、私なんか洋画とかはあんまり聞かないから、洋楽とかあんまり聞かないから、なんかなんか歌詞が全然わかんないんですよ、全部英語なんで。だから全部それでパソコンとかでも全部今調べられるじゃないですか。で全部略してなんかもう全部検索して歌詞を、でそれで日本語に直すと、おすごいこれいい歌だとかなんかいい歌詞だと思って、友達にそのお礼を言ったりはしていますすごくいいなと思ってます。で皆さんもね、おすすめのアーティストさんがいたらぜひ教えてくださいね。それではですね、ここで曲の紹介をしたいと思います。冬にぴったりの曲で、私の大好きなしょこたんこと中川翔子さんでスノーティアーズです。聴いてください。
君の宝物作ろう、ありったけの想い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。
インディーズナイト。連続ラジオ小説、顔も知らない君、第3話、電話。仕事が延期になり、ようやく仕事を終え、日本に帰ってきた K 君。昨日連絡があり、どうやら日本へ帰ってきたみたいだ。メールには、やっと日本へ帰ってきたよと、私はいつものようにメールを返した。K 君とメールするのは1ヶ月ぶりだった。たったの1ヶ月ぶりなのに、なぜか緊張してしまう自分がいた。私は、なんか久しぶりだから緊張しちゃうねと言い、相変わらずいつもの K 君だった。しばらくすると K 君から、A 子ちゃん、今日お話ししないとメールが来ていた。これって前に話してた電話のことだろうか。A 子は、お話って、もしかして電話のことかなと返し、K 君は、うん、そうだよ、ダメかなと返事が来ていた。A 子は、どうしよう、電話なんて緊張しちゃう。男性とお話しするなんて仕事以外でないからうまく話せるのだろうか。でも、K 君の声は聞いてみたい。これは前からずっと思っていたこと。そう思った A 子は考えた結果、うん、電話しようと伝えた。K 君が、じゃあ、今日夜中に電話しても大丈夫かなと来て、A 子は、うん、大丈夫と伝え、まだ番号交換もしていなかった私たちは、お互いに番号を教えた。ついに電話する日が来るなんて。彼は一体どんな声をしているんだろうと緊張しつつも、どこか楽しげな A 子。寝る支度をしながら着信を待っていた。夜中になり K 君が、電話しても大丈夫かなとメールが来ていた。心の準備をして A 子は、いいよと言って彼からの電話を待った。すると携帯が鳴り、K 君の番号が表示されていた。A 子は息を吸いながら、心の準備をして電話に出た。もしもし？もしもし、A 子ちゃん？あ、K 君の声だ。改めて、はじめまして、K です。余計に緊張してしまった A 子は声が震えてしまい、あ、はじめまして、A 子です。ごめんね、緊張しちゃってるかな？初めての電話だもんね。やっと A 子ちゃんの声が聞けたよ。電話できるのずっと楽しみにしていたんだと言われ、恥ずかしくなった A 子。K 君の声ってかっこいい。想像してた通りかもしれない。K 君といろいろなお話をして1時間ぐらい喋っていたのだろうか。もうこんな時間だね。そろそろ寝ようかと言われ、電話とか緊張してたのに、K 君がいろいろとお話をしてくれて、とても楽しかった。まだ、もう少しだけ喋っていたかったけれど、仕事があるため、また電話しようねと言い、電話は終わった。でも、K 君のことをいろいろ知りたくて、質問してみたりはしたけれど、やっぱりスルーされてしまった。家族のことも、どこに住んでいるのかも教えてくれなくて、なんだか寂しくなった A 子。家族は人それぞれ理由があるから、聞いちゃった自分が悪い。でもなんで住んでる場所を教えてくれないんだろうと、それ以外に質問しても教えてくれることもあったけれど、どうしても何か気になってしまった A 子。また改めて質問しようと思った。でも、彼には秘密があった。次回、彼のこと。皆さんには忘れられない人はいますか？そんなあなたにぴったりの曲です。加藤ミリアさんで会いたい。心に残る出会いや別れ、触れ合いなど、大切な時間を振り返る皆様からのお便りを紹介する思い人のコーナーです。
カバンを取られてしまったんです。正直に言うと、手提げカバンの中のお金の入った封筒を、百貨店でふと手提げから目を離したわずかな隙のことでした。財布や貴重品の入ったショルダーバッグはしっかり身につけておりましたが、主に本や書類などの入った手提げの方はつい油断してて床に置いたまま離れてしまったのです。置いた場所から消えていたので、親切な方が落とし物として届けてくださったのかなとインフォメーションに尋ねるも届いておりません。つい目を離した理由は、その手提げの中身なんて他人にとっては何の価値も見出せない個人的なものだし、持ち去るにも やたら重いだけで興味を示す人などいないと決め込んでいたからでした。ですが、私にとってはどれも大切で思い入れのある品ばかり。困った困ったと警備員さんも交えての盗難騒動になりゆくさなか、化粧室の個室で無事に発見。きっと親切な方が届けてくれようとして途中で忘れてしまったのでしょう。めでたしめでたしと、ご面倒をかけた百貨店の方々に感謝しつつ、気持ちよく帰途に着きました。ほどなくして手提げに入れてあった書類バサミにお金の入った封筒を2通入れていたことを思い出し、電車の中さーっと血の気が引く思いで封筒の所在を確かめてみますと、案の定封筒だけが消え失せておりました。大金ではありませんでしたが、それは貴重な思いのこもったお金でした。私はボランティアで若手の芸術家のお手伝いをすることがありますが、芸術には何かと費用がかかるもの。そのため自分の無駄遣いや贅沢はせず、常にギリギリの状態での支援です。そして何気ない場所でもチケットや CD を買ってくださる方々のために、普段から綺麗なお札を釣り銭用に揃えて用意しておくのが常でした。それが一つの封筒です。もう一通の封筒にはささやかではありますが CD のそうした売上金が入っておりました。地下版の CD を購入してくださるファンの方々の温かな応援の気持ちも込められています。数日前に私が演奏者の青年に明細を記入した封筒ごと売上金を渡したら、このお金はあなたが受け取ってくださいと返されたものでした。私が自腹を切っていることへのせめてもの感謝の気持ちなので、どうしても受け取ってほしいと言われ、では大切にしますねとありがたくいただいたものでした。書類入れからお金の入った封筒を見つけた犯人はラッキーと思ったことでしょう。それにそのお金にどんな思いが込められているかなんて知る由もないのです。善良な思いが踏みにじられた悲しさと自分の愚かしさ、悔しさ。帰宅してがっくり来ていた私に息子は言いました。お金は働いて稼げば取り戻せるけど、物は返ってこないんだよ。つまり、カバンごと取られて持ち去られていたら、大切な中身もすべて失われていた、ということ。確かにその通りです。青年から預かったお金は、そのお気持ちに関してはとても残念で悲しいことではありますが、今後、収益を上げるプラスアルファの努力で、まずはいただいた分の倍返しを目標としましょう。そしてカバンごと盗まれなかったことに感謝。中には何年も使い続けて液晶が見えなくなった古い電子辞書を私が目を凝らしながら苦心して使っている様子に同情した夫が買ってくれた新品の電子辞書もありました。膨大な情報量のみならず英会話の音声テキストも充実しており、以来宝の持ち腐れだった心を入れ替え英語の特訓を始めています。その楽しいことといったら、とんだ災難でしたが、人は不死鳥、パワーアップができました。ですが皆様、盗難被害にはくれぐれもご用心なさってくださいね。
今週のお便りは東京都荒川区のラジオネームフェニックスさんからのお便りです。読み人は声優上原すずさん。思い出の曲はウルフルズの大丈夫でした。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト。 いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今夜も盛りだくさんでお送りしてきました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。 info@indiesnight.com info@indiesnight.com こちらにてメールで送っていただくか、郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号 FM 浦安インディーズナイト係までお便りにてお願いいたします。思い人への投稿も募集しております。来週は四柱推命鑑定士京子さんがお届けします。中野まなみとはまた来月2週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で。お相手は中野まなみでした。この番組は宝物工房とライブ&バーセカンドステップの提供でお送りしました。